Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JIMBTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。もう11月もね、終わりに近づいてきました。本当にぐーっと寒くなってきましたからね、暑がりの私でさえも、とうとうお布団を出しました。ですのでね、夜はね、暖かく、むくむくむくって言ってお布団に入って寝ていますけれどね。あとね、お家もつい最近までちょっとシャワーだけでいいかなんて言ってシャワーだけだったんですけど、ちゃんと湯船にもね、お湯を張って、ゆっくりお風呂にもね、浸かるようになりました。でもなんかね、やっぱりそうやってお風呂とかに入って温まるとほっとしますよね。年々ね、結構シャワーだけでいいやなんて言ってね、シャワーだけでの生活してらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、たまにね、湯船に入るのも本当にいいのでね、ちょっとお家じゃ難しいっていう時には、ちょっと出かけると今はね、温泉だったり、いろんな入浴施設もたくさんあるのでね、そういったところにお風呂入りに行くのはいいんじゃないんでしょうか。さあ、そんなことで寒くなってきましたからね、移動運用もちょっとの出かけるときには皆さん気をつけてお出かけになってくださいね。そしてね、年末年始に向けていろいろアンテナのメンテナンスをしようなんていう方もいらっしゃるかと思うんで、そういう方はくれぐれもね、もうだんだん手が冷たくなってきちゃってるからね、そういったものも気をつけてメンテナンスしていただければと思います。さあ、今日はね、この後どなたかがどなたかもちろんご出演いただくんですが、どんな方がご出演なんでしょうか。楽しみにしていただきたいと思います。それでは今日もビームアンテナ張り切ってまいりましょう。この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2FM Paloon。
さあ、それでは今日はですね、三井住友海上火災保険の横山さんとお電話がつながっております。横山さん。
はい、横山です。
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
さあ、三井住友海上さんの方ではですね、この、無線アマチュア無線連盟の会員の皆様向けということで、アンテナ第三者賠償責任保険制度というものをね、今やっているということで、この申し込みの締め切りがいよいよ間もなく終わるんですよね。
はい、そうです。12月2日までとなっております。
あ、ということはもうちょっと日がないですね。
そうですね、もう1週間ちょっとっていうところになっております。
そうですね、はい、これ結構やっぱりアマチュア無線連盟の会員の皆様っていうのは入っていらっしゃる方多いんですか。
そうですね、多くの方に入っていただいておりまして、だいたい8400名の方にご加入いただいている状況です。
おお、結構なんかね、前の方からいろいろお話聞いてると少しずつなんか増えてるんだよなんていう話も伺ってるんですけど。
はい、ありがたいことに、多分皆さんホームページか何かでご覧いただいていらっしゃるのか広まっておりまして、制度としてはすごく件数が伸びているような状況です。
はい、ですね、いろいろこう保険って言っても種類がたくさんね、こうあるじゃないですか。で、はい、今回はこのアンテナの第三者賠償責任っていうことでの保険ということで、なんかその保険料もなんか保険料ってなんか安くないみたいな感じなんですけど、これってどうしてこんな値段になるわけなんですか。
はい、年間の保険料が1600円ということで、アンテナタワーの1敷地あたりの保険料にはなっているんですけれども、はい、やっぱり多くの方にご加入いただいておりまして、団体保険という制度によりますと割引が 聞いてきたりとかっていう関係がありますので、こんだけちょっと安くご提供することができております。
はい、いやでもね、アンテナって人それぞれで、すごく大きなタワーのアンテナを立ててらっしゃる方だったり、いやいや簡単なアンテナだよっていう方といらっしゃると思うんですが、やっぱりそういったね、あの責任賠償の方の関係がやっぱりアンテナによってもだいぶ違うんじゃないのかなって思うんですが、それでも保険料はこの一律1600円でいいってことなんですか？
そうですね、こちらの保険については保険料の算出の基礎というのが、その設置してある敷地数によって変わってくるものになるので、はい、アンテナが2基立っていてもそこが1敷地の中であれば1600円だよというような保険制度になっております。
これはちょっとなんかすごくいい感じなんですけれど、でこれもその保険がちょっとあの使わなくちゃいけないような案件が出てしまいましたって言った場合、あの、はい、台風で壊れちゃいましたとか、なんかそういった場合っていうのはこの保険っていうのは使えるんですか？
あ、結構多くお問い合わせいただく内容にはなっているんですけれども、はい、一応台風の場合だと自然災害になってきますので、はい、結構あの賠償責任が発生しない不可抗力によるものっていうのが結構多い事例とはなるんですけれども、はい、なのでこの賠償責任というのが発生した場合にお支払いできる保険になっておりますので、はい、ちょっと台風が発生して不可抗力だよとなったらちょっとお支払いが難しい可能性も結構高くあります。
じゃあこの賠償責任って言ってるのものはどういったものに、該当するんでしょうか？
例えばですね、アンテナを立てていらっしゃって、そのアンテナがなんか不備でちょっと倒れてしまって、お隣の家をちょっと傷つけてしまったっていう場合であったりとか、
はい、
あとはそのメンテナンスしているときに工具が落としてしまって、隣人の人を傷つけてしまったとか、うん、そういう場合ですね、にお支払いさせていただくことが多いですね。
そうなんですね。結構ね、自分でアンテナメンテナンスしようって言って登ってね、いろんなあの道具を持って上がったけど、あーって言って道具を落としてしまって、隣のね、なんかの車を傷つけちゃったりとか屋根を壊しちゃったりとかってありますよね。
そうですね、
そういう場合に今回こういったこの保険は使用ができるっていうことなんでしょうかね。
はい、まあ、その事故のケースをちょっと確認させていただく流れになると思うんですけれども、はい、まあ、そういったケースでお支払いする可能性というのは非常に高くあると思います。
はい、でこれがあの皆さん で今ね、1敷地内でじゃあ2本も3本持ってたまに立ってる方もいらっしゃると思うんですが、それでも1600円でいいってことなんですか？
そうですね、同じ敷地内であれば設置の敷地って1箇所というカウントになりますので、はい、1600円で大丈夫です。
で無線化の方は結構あの自分の自宅の他にも別なところにもアンテナを立ててるんだけど、そういった場合にはどうしたらいいんでしょうか？
そうしましたら、別の敷地もあるっていうことになるので、まあ、例えば自宅と他のところにあるよっていう方であれば敷地数は2箇所になりますので、1600円 ×2 ということで3200円の年間保険料になります。
おー、それは結構、いや本当にね、結構何箇所も持ってるっていう方にはいいですね。
ありがとうございます。
はい、じゃあ先ほど言ったようにね、自然災害、そういったね、台風だったり雨風が強くてっていうような時にはちょっと対応はできないけど、そういったちょっとね、メンテナンス中に、ちょっと隣のお家とか近隣の方にご迷惑をかけてしまった場合に出る保険って考えてよろしいんでしょうかね？
はい、大丈夫です。もちろん台風の時も、まあ、しっかり事故のケース確認させていただきますが、
はい、
まあ、ちょっと法律上の賠償責任が発生するっていうことであれば、お支払いはできるので、まあ、そこが、キーポイントかなというふうに思っております。
じゃあちょっとそういった事例の時にはちょっといろいろやっぱり保険会社さんの方にこういったことなんだけどって言って相談するっていうことは可能ということなんですね。
はい、もちろん大丈夫ですので、保険会社ないしは代理店様がありますので、はい、こちらにご紹介があればご連絡いただければと思っております。
はい、今ね、あの1600円ですごいお安い金額でっていうことで、団体で皆さんでっていうことでおっしゃってたんで、これってなんか毎年この時期になるともうすぐ申し込み締め切りますよ、締め切りますよって言いますけど、なんか保険って普通なんかこう自動継続じゃないですけど、なんかそういったものって結構多いじゃないですか。それなんですけど、はい、これは毎回毎回契約しなくちゃいけないんですか？
そうですね、こちらについては毎回ちょっとお手数なんですけれども、ご契約いただく必要がありますので、このタイミングにぜひお申し込みをいただければと思っています。
はい、そういった申し込みの仕方というのはどうしたらよろしいんでしょうか。
はい、JALのニュースの秋号にですね、専用の加入申し込み表を同封させていただいておりますので、もしくはJALのホームページの方から資料のお問い合わせをしていただくか、あとはインターネットからでもお申し込みいただくことができますので、詳しくはJALさんのホームページをご確認いただければと思います。
はい、今ね、私もJALさんのホームページの方を見させていただいてるんですが、パンフレットね、をこの PDF でこの表示したりとか、あとはウェブ申し込みはこちらっていうようなアイコンもあるので、じゃあここをクリックするとウェブの方から、書面に書かなくてもここからじゃあ申し込めるって感じなんですか。
はい、そちらで大丈夫です。
はい、じゃあこれはもうJALさんのということなんで、無線はやってるけど連盟に加入してないよっていう方もたまに中にはいらっしゃるじゃないですか。そういう方は申し込みができないっていうことになるんですよね。
あ、そうですね。
はい、じゃあそういったことでね、無線やっててもぜひじゃあJALさんの方に入会したら、こちらの保険の方にも入ることができて、1600円でなんか安心が買えるってことですもんね。
はい、そうですね、まさにこの年間の保険料1600円でちょっとお安いというところも、JALの会員様のメリットということになっておりますので、ぜひまずはJALの会員になっていただければと思っております。
はい、本当にね、何があるか分かりませんからね、その事故っていうのはね。
そうですね、やっぱアンテナ等を管理する上でやっぱりそこのメンテナンスとかも欠かせないと思うんですけれども、うん、万が一事故が起きてしまった場合には他の方に損害を与えてしまう可能性というのはもちろんありえますので、ぜひ保険というところで備えていただければよろしいのかなというふうに思っています。
はい、ということでね、今日はこの横山さんにいろいろお伺いしたんですが、最後にもう一度横山さんの方から、はい、はい、この会員の皆さんにですね、ちょっと呼びかけをしていただけたらなって思います。
ありがとうございます。はい、アンテナ第三者賠償責任保険の2024年度の募集というのが、先ほども申し上げました通り12月の2日までとなっております。でこちらの保険制度については年の1回の募集になっておりまして、途中でご加入することができませんので、ぜひJALの会員様についてはこちらの保険にご加入いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、もう本当に締め切り間近ということなのでね、とりあえずじゃあちょっと詳しいことを知りたいなって言ったら、JALさんのホームページをご覧いただくでね、いろいろなところにご連絡いただいて申し込みをし、はい、をね、ちょっといただくとか、あとはパソコンからできるからたらは、こちらの方からウェブの方から申し込みをしていただければということですね。
はい、それではお願いします。
はい、ぜひ年に1回この時だけですんでね、ぜひ皆さんには期間を逃さないように申し込みをしていただけたらと思っております。はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は三井住友海上火災保険の横山さんにお話を伺いました。横山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここで一曲聴いていただきましょう。ミセスグリーンアップルでアンテナです。
疲れてしまうけど ど、私自身を諦めて闇に気づけない未来がただ怖い。愛してるのだりで見失うばかりで、上がりはしない孤独の意味づけをしてるんでしょう。アンテナコントロールして古傷も抱きしめて、どこまでも戻れ、疲れてしまったの、
76.2FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうめっきりね、なんか秋を通り越して冬になってきたって感じ。
毎日ね、もう本当にね、ストーブを入れて温まらないとエンジンがかからないみたいな
感じになってます。本当ですよ、寒いですよ、寒いですよ。ね、
本当に。
はい、なので皆さんもね、体調崩してる方いらっしゃらないか大丈夫でしょうかね。
ねえ、うん、この時期ちょっとね、あと今年も1ヶ月ということになっちゃいますし、
はい、
うん、元気で乗り切りたいですね。
はい、さあ、そんなね、寒いんですけれど無線界は暑いですかね。
そうですね。ちょっとここのところ暑いのが続いております。
はい、さあ、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、ハムライフ .jp で11月の16日から22日に掲載した記事の中から特に注目されたものをピックアップしてみました。
はい、
まずですね、11月の22日の金曜日のニュースなんですけども、
はい、
アイコムさんが、新製品を、発表しました。
おお、なんか先週は八重洲さんだったような気がするから。
そうなんです、
はい、
1週間前の金曜日は八重洲さんが新製品を出して、
うん、
それからちょうど1週間後に今度はアイコムさんが、似たような製品を発表しました。
はい、
ですね、ものは型番を聞いたらあっと思ってくださる方もいらっしゃると思うんですが、 IC2730B という144と430メガ帯の FM のモビル機なんです。
はい
はい、ハムフェアのですね、アイコムのブースで担当出品がされていた、コンパクトなサイズの、モービル用の144-430のトランシーバーで、今までは液晶が普通の、白と黒の2色の、うん、ディスプレイを使ったものが IC2730 という型番で2014年から発売されていました。
はいはいはい。
でこれのですね液晶ディスプレイをブラックタイプに変えて、文字の表示が白色、うん、でその他ちょっとあのカラー表示、赤色とか青色とかも出るような形のディスプレイに交換した、新バージョンというのがあの追加になりました。
おー、じゃあちょっと液晶のあたりが変わったって感じなんですね、
う
ん、
そうですね。でも見た目やっぱりすごく精悍になってね、見やすくなった感じがしますし、うん、これはなかなかいいなっていう感じがします。
おお、
はい、
それが発表になって、
はい、はい、12月の下旬から発売開始ということで、うん、お値段はですね今までの IC2730 よりもやっぱり液晶ディスプレイが変わったということで、3300円から2200円ぐらいのアップなんです。
あ、まあ、うん、まあそれぐらいならね、まあ、まあね、
まあ、それぐらいならねっていう感じですよね。でこのジャンル144-430の FM のモービルトランシーバーっていうのがそのちょうど1週間前に八重洲さんも FTM150ASP というシリーズをあの新発売していますので、
はい、
ちょっと注目のおなんかあの2つのメーカーさん頑張ってんな、どうなるかなっていうような感じでですね、ちょっとこれから注目かなと思っています。
そうですね。じゃあこれがちょっといきなりもう新製品ということで金曜日に、
はいはい、
ニュースになったということで、
はい、アクセスカウンターがぐんぐん回っております。
、はい、ぐんぐん回ったり、はい、さあそんなねアイコムさんの新製品ということですか。じゃあその新製品をきっとこれでは展示されて、はい、触って動かせるのかな。
はい、はいはい、そういうことなんです。ですね、もう一つのニュースが、今度の土曜日11月の30日に奈良県の奈良市でアイコムフェア in 奈良山研究所という、まあ、1年に1度のアイコムさんの自社イベントが開かれます。
はい、
はい、で、会場でですねあの新製品の、展示公演もありますよっていうふうに予告されていたんですが、うん、どうやらその新製品というのがこの IC2730B かなというふうに思っております。
そうですね、そうですね、はい、はい、
でその他にも今年の秋に登場した IC7760 という200ワットのセパレートトランシーバーの、はい、関する講演と、実際にあの奈良山研究所の大きなアンテナにつないだ運用体験コーナーがあったりとかですね、はい、24ギガ帯の、まあ、運用のできる製品のデモンストレーション展示があったり、何よりも今年アイコムさん60周年の記念ですので、これを記念したですね大抽選会が開かれるということで、これは行かなくちゃと思ってる方多いんじゃないかなと思います。
そうですね、抽選会何が出るんだろうってこれすごく興味がありますね。
ね、60周年で大抽選会、大の字がついてますんでね、
はい、
あ、なんかいいものが出るんじゃないかなとかね思っております。
はい、
はい、それとIC7850 と IC7851 というあのフラッシップの200ワットのトランシーバーをファーストオーナーでお持ちの方が保証書を持ってこの会場に行くとですね、解説書 IC7850、7851のすべてという本が、無料でプレゼントされるそうです。
あの歌舞伎の絵が描いてあるやつ。
そうです、そうです。
すごいやつ、
これね、うん、豪華な本で、
豪華な本、
2015年に出たんですけどね、定価が3300円するんですよ、
うん、
で今でも7850、7851を愛用されている方はその保証書を持っていくとこれがもらえるということですので、
うん、
ぜひぜひ
ぜひぜひということで、これが11月30日の土曜日、はい、奈良山の方で行われるということですね。はい、
はいはい、それでその1週間後の12月の7日には今度東京墨田区の JR の両国の駅前でですねアイコムフェア in 東京両国という東京のイベントも開催されます。
はい、
はい、こちらは民間の貸し会議室を借りて運営しますので、実機の運用体験とかっていうのは残念ながらないんですけども、やはり新製品の展示とか講演とか、いろいろな催しが考えられているようですので、
うん、
ぜひ東京地区の方はこちらの12月7日のイベントにも行かれてください。
うん、実際ね、こうやって機種が触れるんですもんね。
うん、 なかなかね最近ない機会ですんでね、
うん、
あの新製品がずらっと並んでどれもいじってあのメーカーの方から説明を聞いてっていうのはすごくいいチャンスだと思います。
はい、ね、はい、私たちもちょっと私たちっていうか私もあのお邪魔をさせていただきますので、はい、ぜひ。
そうですね、
うん、
あの両国の方は FM パルルンさんがあのブースというかあの取材というかされるようですね。
はい、このビームアンテナの公開収録をさせていただくことになってますのでね、
はい、
はい、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。はい、
はい、
さあ、 あともう一つぐらいいけますよ。
はい、それではですね11月の21日に出たニュースなんですけども、
はい、
近畿総合通信局がですね、奈良県の下北山村という、ところの中学校でですね電波教室を開いたよっていうニュースが、奈良テレビ放送のニュースで紹介されて、そのテレビ局の今 YouTube チャンネルで、その模様が公開になっています。
はい、
はい、で下北山村っていうのはですね、奈良県の最南端にある人口800人の、まあ、村でして、
はい、
紀伊半島の真ん中で、まあ山の中に、林に囲まれているような地域なんですね。ですのであの災害があった時にやっぱり、役に立つのは無線機ということで、
はい、
この中学校にあの電波教室を行われてですね8名の生徒さんが実際にデジタル簡易無線機を使ってですねあの更新体験をされたんですね。
ああ、そうなんですね。はい、
無線機の使い方とかほらいきなり渡されてもあの横に PTT ボタンがついてて喋ったらパッと話さないといけない
とか、そうなんです、あの、ね、押しながら喋るっていうのが難しいんですよね。
携帯電話とちょっとその部分が違いますんで ね、そういったことを詳しくお伝えして、あの実際に使い方を体験して生徒さんたちが、まあね、仲間と更新をちょっとあの実験して楽しんでみたっていうような感じのことがニュースで報道されています。それでびっくりしたのはですね、この奈良県の、まあ、あの南の方にある村で開かれた電波教室なんですが、近畿総合通信局の藤田さんという局長もあの一緒に参加されてるんですね。はい、あの子どもたちにやっぱり使い方を教えたり、あとテレビ局のインタビューや何かにも答えられていましたので、
はい、
やっぱり近畿総通かなりあのこの電波教室には力が入ってるなっていう感じがしました。
そうですね、いや、でもこういいことですよね。ちょっと、まあ、少人数の学校だからできるっていうこともあるのかもしれないですけど、
はい、
やっぱりちょっと災害の時には山の方ってちょっと孤立住宅とか、ね、孤立しちゃいますもんね、なんか危ない時には。
そうですね、
うん、
やっぱり携帯電話の、ね、基地局とかがやられてしまうと、はい、他に代わりになる通信手段がなかったりしますので、
はい、
そういう意味ではすごく無線機が使える、無線機を常備してるっていうのは大事なことですよね。
そうですね、ぜひね、この子どもたちみんなに免許を取ってもらって、
本当
ね、無線でちょっと普段は楽しんでいただいて、ちょっとそういった災害がもし起こっちゃった時にはね、地域のためになんか役立ててもらいたいなって思いますよね。
そう思います ね、
ね、
すごくいいニュースでしたんで、奈良テレビ の、 あの YouTube チャンネルで見ることができますので、
はい、
ぜひ一度ご覧になることをお勧めします。
わかりました。ということで、はい、今日もねいろいろなお話伺いました。羽田さん、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、今日もね内容盛りだくさんでした。それでは週末のイベントをご紹介しましょう。今言ったように11月30日はね、奈良山研究所の方でアイコムフェア開催されます。そして同じく11月30日土曜日は神奈川のハムの集い2024開催されます。翌日12月1日の日曜日、こちらは埼玉ハムの集いと支部大会が埼玉市民会館岩槻で開催されます。埼玉ハムの集いは12月1日です。そしてね、この12月1日にはね、関西地方の方では関西年末ハムの集い2024という忘年会が主なのかなが行われます。そして12月1日日曜日は東京アンテナミーティングということで、ハムファムフェハムハムフェア番外編 in あきる野ということでね、あきる野市の方で開催されるね、東京支部のイベントなんかもございます。 そしてこちらは12月1日から12月15日まで香川県ではマラソンコンテストが始まるということなのでね、ぜひこちらの方も皆様ね参加してみてください。さあということでね、今日も内容盛りだくさんでご紹介いたしました。ぜひね、皆さんちょっと遠いですけれどね、奈良山、そして関東地方の方はね、神奈川の方のハムの集い、そして埼玉のハムの集いなんかにもねお越しになってみてください。さあそれじゃあ今日もそろそろお別れのお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。